皆さん、おはようございます。昨日はですね、多くの方々が参加していただいて、祈りの友の会、合同集会が与えられて、さまざまな方々の死の導き、死の働きを知らせていただいて、本当に感謝だったと思います。そういう祈りということだけを中心とした集まりというのは、例えば全国集会でも一度もないわけです。祈りそのものというのはどんな人でもキリスト者ならばいらないという人は一人もいない。で、死に瀕するような激しい苦しみの中でも、もう祈れないほど苦しい。痛い。イエスはもう叫びしかなかったですね、最後は。私たちの信仰が、いかに完全にイエス様に近づこうとも、イエス様のことを見てもわかります。パウロもそうでしたが、もう絶望しかない。もう死ぬほかはない。と、パウロはですね、非常に追い詰められたと。イエス様も、私たちの完全な信仰の模範ですけども、絶えず喜びでいっぱいということではなくて、肉体の恐ろしい苦しみの時にはあのようにひどい叫びを上げられた。これは肉体を持っている関係当然だと思うんですね。その時には周囲にいた女の人たちもですね、男の弟子たちはみんないなかった、逃げて必死でそれは祈ったと。もう祈るしかないわけですね。憐れんでくださいと。キリア、エレーソンメイというようなあの祈りですね。で、私たちも、豊かな時には豊かな時でそれを感謝する。あるいはそこで眠らないように、傲慢にならないように。恵まれた時にはそうですけれども、恵まれない時にも一層真剣に祈る。詩篇の中にたくさんある祈りですね。いよいよいられなくなっても誰かが祈ってくださる。祈りはどこにおいても必要な。これほどいかない時でも必要なものはないわけです。もう職にもできないと。それでも祈りは必要ということですね。はい。そういったことで、祈りのことを中心とした集まり、証ですね、祈りの感謝でした。で、今日のところはですね、ちょっとこの、タイトルっていうのは、こういうタイトルは普通はこのようなところでまず出さないかと思います。で、神、イエス様、そして人の働き。どこから故郷のかそんなタイトルが出るのかと思う方もおられるかもしれませんが、実はこれ訳し方、訳語でその、働きっていうことは隠れてしまっておるんですね。一部しか出てこない。で、これは、ここの箇所における、前半はちょっと、後で振りますけれども、まずですね、27節。朽ちる食物のためでなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働けと。日本語ではこの食べ物的に働け。永遠の命が中間に行くというか、これこそどれを指すのかわからないですね。これこそ食べ物なのか、何なのか。人の子があなたに与える食べ物だ。ここの後半のこれこそ人の子があなたに与える食べ物。食べ物って原文にないわけです。だから他の役はあなたに与えるもので、食べ物という原文に入ってないものがあると、かえってわかりにくいですね。働くという言葉、これエルガゾーって言うんですね。エルガゾー。で、この元、この本来の形じゃなくて、受け身のような形、エルガゾマイという形が、もう使われるようになっています。それから辞書にもですね、本来は、これ受動形なんですけど、マイがそのエルガゾマイという形で載っています。で、その名詞形が働きっていうのが、エルゴンです。で、この働きの中にあるっていうこと、エンエルゴン。からエネルギー、エンエルゴン、エネルギー、 もう非常にたくさん使う言葉、英語から日本語に入ったんですね、エネルギーということ。実はギリシャ語から来たエルゴン、働きの中に、あると。これはエネルギー、エネルギー、力のようなものですけども、厳密には物理的にはエネルギー、力と働きですね、まあ、これは違うわけですけども、仕事とですね、力とは厳密、定義から言うと、物理学の定義から言うと違うわけですけども、まあ、それはほぼ同じように使っているわけです。で、ここはですね、ちょっと英語訳をですね、こういう点は外国語の方がより見聞を映し出せるということを繰り返し言っている通りですね。コメント欄に書きます。で、このギリシャ語の原文に近い形で訳されるのは英語とか外国語ですね。Do not work for the food that perishes. これは食物の食べ物のために働くなと。そうではなく、The food that endured, ずっと続くもの。これは目のということはとどまりつける。For eternal life.永遠の命に向かってですね、とどまり続ける。そういう食物。で、そのエターナルライフを受けて不一。そのエターナルライフこそ、サン・ノブマン、人の子、キリストがあなた方に与えるのだと。ここにはっきり、ギリシャ語もこのような文献になっておってですね、人の子が与えるっていうのは、このエターナルライフ、永遠の命だ、となっているわけです。新海薬も工学もそのようにですね、亡くなる食物のためでなく、いつまでも貯め続ける、この永遠の命に至る食物のために働ける、それこそ人の子はあなたに与えるものだとですね。で、そういうことで、この働けということは、これがエルカズマイですね。そして28節、神の技、これがエルゴンですので、働きという言葉なんです。さっきの働けという言葉の名詞形なんです。全く同じ名詞か動詞かの違いで、神の技を行う、これまたエルガズマイ、神の働きを働くために何をしたらいいか、このするというのはポイエオ、ポイエと作る人という、ポイエオですね。一般的な作る、何を作ったらいいのか、何をしたらいいのか。そしたらまたここでイエスの神が使わせたもの、キリストを信じること、これが神の働きだと、エルゴンだと。ここでこのようにですね、何度も働き、名詞、働く、それがですね、まあ日本語訳では働くという言葉と技という言葉と、それから行うと三通りに訳しているから、統一性が分かりにくくなっているわけですね。ちょっと夜混乱したかも分かりませんが、まあ、簡単に言えば、最初に言います。これは人間世界の根本的な問題で、おそらくそのままの人間だったら、ほとんどの人が、食物のために働いている。これも当然といえば当然ですね。経済問題というのは要するにそういうことですね。人を食べさせる、食べるものがなくなる、かける。 贅沢になればほどわずかなもので満たされなくて、いくらでも例えば電力でも足りないけども、これは全体として見たら非常に無駄な電気をたくさん使って、使い放題に使って足らないと言っているわけですよね。まあ、便座、トイレ、暖房するっていうのは全国の全部は原発1キロ便ぐらい出ると100万キロ近くはですね、膨大な電力はそんなものなくったっていいわけですよね。太古の昔からそんなものを、極めて最近ですね。それが一般の貧しい国だとそんな便座取りどころか、もうそこら辺に自然に、しなければ、これはイエス様の時代でみんなそうですね。そんなもちろんないわけです。現代はそういうふうに贅沢は限りがないために、そういうふうにいくらでもそれで原発がいるんだということで、その原発が非常に危険なものということが、これは神様がそういうふうなですね、贅沢は良くないんだということを思い知らせるためでもあるかと思いますが、慣れてきたら当たり前になってしまう。で、ここでですね、神様の働き、私たちの働きは朽ちる食べ物のためでない、永遠の命のために働く。肉体の命のために働く、これ当たり前みんな思ってる。経済、国は大重大問題、経済、財政で、実はそれはここはですね、イエス様の言葉、究極的にはですね、目に見える食べ物のためにいくら働いても永遠の命は、本当の大事なものは得られない。これは現代の圧倒的常識に対して真正面からですね、反対のことを言ってるわけですね。違うことを言ってるわけです。まあ、かつて独立学園の水校長が、この世が東に向かって行く列車に乗っているとしたら、我々は西に向かって反対方向に行くんだって言ったぐらい、あるいは経済成長は悪だとか言って、あっと驚くようなことですね、言ったということですが、それが、まあ、キリストの言葉を見たらそうですね。敵に向かって抵抗する。まあ、ゼレンスキーが、国連とかアメリカでもですね、なんか、スタンディングオベーションって、みんなが一斉にものすごく偉いことをしている人のように、立ち上がって拍手で迎えると。そのように、アメリカの莫大な何千億という膨大なヨーロッパの、高価な極めて高額の兵器を借りて反撃をしていると。ウクライナが買っているというのではなくて、ウクライナ、アメリカ、ヨーロッパの連合軍ですね、それが膨大な武力を使っている。でもイエス様の言うことはそれを言うことと全く違うですよね。その上に武力でもってすれば、多くの者が見ろ、やっぱり武力が大事だと言って、日本の、まあ、安倍元首相なんか強引にですね、担保改定、世界の裏側でもどこにでも行ける。そのようにするとアメリカの方も少なくなるということも、自衛隊の軍備として、そこで、安倍は偉大だとか言ってですね、アメリカの副大統領に行ったりする。そんな風な次元でやっているということですね。聖書の次元はそんなことなくて、そういうことをしてきりはないと。軍事で勝っても必ず軍事で遺産が困って、いよいよ危険な軍事競争が始まると。イエス様は、手向かうな、悪人に手向かうな、霊の世界で打ち勝て、まあ、そういうことだったら、あっと驚くようなぐらいイエス様の方向は、この世の圧倒的多数が向かっている方向と違う方向を2000年前からはっきり指し示していると。まさにイエス様は武力を使わないで、当時の襲いかかるサタン的な様々な立法学者ですね、それから祭司、宗教的なもの、それから権力、いろんな、そういう一切の敵に武力を使わないで打ち勝った、勝利されていった、この私は世に勝利しているんだと言われたわけです。そういうことで、もう非常にイエス様の方向は違う。だからここのところもそういうことですね。朽ちる食物のために働くのは第一だと。朽ちる食物を提供するのは国家の第一の問題だと。そこで不況になって、非常に生活が 困ったからといって満州に大量に100万もの書体を送り出すというような計画を政府が立てて、すでに中国の人が住んでいるところです。その土地は極めて安価に、あるいは奪い取ったり家まで奪い取ったり、そしてそこに住んでいた人、長年苦労して歴史を開拓した人たち、中国人たちを掘り出して、そしてそこにも好きなところ行って生活しろと。そんなこと言って寒くなったら零下何十度もあるようなところで生活できるはずないから、奪い取られた日本人の農家の密使いとなって働くぞれないと、まあ、そんなふうなことで敗戦となった時にロシア軍がソ連軍を攻め込んできたともに、こうやら熊本を襲いかかってきたかつての住民たちがおったわけですね。武力であれば教えの方であれば必ずどっかで跳ね返ってくる。そういうことで私たちも聖書の世界っていうのはこの世のあらゆる良識、常識と言われているものを根本的に違った方向を指し示しているということですね。それこそがでも本当の真実な道であり愛の道だと。戦争というのは巨大な兵器を買って爆撃あるいは砲撃を与えると、そこの兵士たちや町や当然たくさん死ぬ。でもたった一人でも殺すということは神様の心にかなってない、万人を愛する。敵だったらどんなに殺してもいいと。それは戦争ですね。殺すほどいいんだと。殺さなければ答えない、いくらでもやっていくと。そういうことで聖書の本当の戦いのあり方は霊の戦いなんだと。でもそれはイエス様のように殺されるということさえ、長い歴史ではローマ帝国の300年近い間、日本の場合も豊臣秀吉のバテレン追放以来、徳川になって一層非常に厳しくなった、殺されていくという人がたくさん出たと。その他中国でもそうです。中国のキリスト教たちの迫害はほとんど日本では知られてないけれども、調べたら随分たくさんの人が宣教師もたくさん殺されたり犠牲になったりしているわけです。そういう無数の人たちの、それこそ本当に神の国と神を求めたことによってまた伝えられてきたと。たくさんの私たちが耳を澄ませばですね、この長い歴史の中から世界のいろんなところからキリストのために自ら血を流して死んでいった、でも終わりじゃなくて豊かなかつ命を与えられて、いわば今はキリストと共に永遠の力を持って永遠の命を持っておられるということですね。ですからこのようなこともですね、私たちが本当にどんな仕事でもするに至っても究極目的はいつも永遠の命のためだと。永遠の命を持っているのはキリストだと。でだからこそキリスト、これこそ人の子があなた方に与えるものなんだ。その永遠の命を与える存在として神と同じ力を与えたんだというわけですね。父なる神は人の子をそういう認めたんだと。だから職業はもちろんいろんな職業がある。私たち、私が今生きているのもこの今こうしているのもパソコン、コンピューター、あるいは書物、みんな無数の人たちの永遠とした努力、しかもそれは科学元にした技術、昔は科学という学問はなかったけれども技術は非常にあった。ピラミッドでも五重塔というのはすごい精密なものでも技術ですから、建築学というふうなものはですね、好きだったものはほとんどないような古代のアフリカかなたからエジプトのピラミッドというのを作った。そして今日は科学が非常に発達した学問が、それでこうした神の性質、黒い有機化学の性質ですけども、それからどんな反応をしたら、どういう化学物質を溶ければこの不純な物質と反応して除くされるか、そういうケミストリーのこの学問、さまざま、まあありとあらゆるものがですね、さまざまな化学技術によってできているので、食物にしてもですね、その刈り取る機械にしても桑にしても機械にしても、みんな何らかの化学と技術、それによって輸送もされ、要するに身の回りのありとあらゆるものは科 科学という学問や技術によって提供されたものですね。でそういうことを携わる人たちが無数におるわけです。その人たちの恩恵を私たちは日々受けておりますが、そして楽になって、ああ美味しいものを食べて安楽な、寒くもない暑くもないようにできて死んでる、それが目的では決してなくって、何の仕事をするにしても永遠の命のために働けと。何のために働くんだ、これは分からない人たくさんおる。私もかつてはキリスト教を知る前、哲学の世界を知る前には大学入って間もなく徹底した受験勉強に他の関心をあえて置いて、中学の頃まではいろいろ生徒会とかいろいろ活動して、いろんなことを教師に向かってですね、生徒会でも生徒一斉に、まあ要求を突きつけたりとか、もう意図的にどうしても現役一発で取らないといけないという過程以上もあったもんだから、そういう関心を封印して受験勉強だけに専用したんだけど、入って間もなくそういう、もともとそういうさまざまなところに関心を持っておるものだったので、学習運動が激しい状態になっておったので、そういうことも、たくさん議論をしましたけれども、何のために最終的に働くのか。最終的にこの世滅んでしまうんじゃないのか。物理的に言ったらそうですね。太陽も地球も全部地味がある。最終的に滅んでしまう。全部悪も全部滅んでしまう。何のためにするのかという。そういうことで、学生運動で非常に議論の達者な連中、そういう問題は、とも長い何時間もかけて議論したけど、この世の最終的な末路、この後に何があるのか。善も悪も、ベトナム戦争も、でも病ったとしても、みんな消えてしまった何のためにするのかと。そういう議論を誰もしようとしなかったです。いよいよ私も、もう生きているということは何なのか。何のために働くのか。働いても全部消えるんだったら働かんと死んでもないじゃないかと。初めてキリストを知ってですね、永遠の命に至る、永遠の命のために働くんだと。永遠の命はキリストが持っている、神の国に永遠の命がある、神の国のために、そしてそのためには私たちも日ごとの大きな妨げとなっている、絶えず間違ったところを引っ張られるという、そこを断ち切っていただくと、あるいは許していただくと、過去の場合その十字架ということは本当に重要なんだということをますます知らされていったわけです。いやですので、この何のために私たちは生きているのか、働くのか、そしてこの神の国とは永遠の命、あるいはキリスト、まあ、同じことをですね言い換えていったわけです。そのための働きは、定年退職しようが、病床に横たわろうが、絶えずできる。場合によっては水野源蔵さんのような方を見ても分かりますが、寝たきりで物も言えない、この世的には全く非生産的だと。だから目に見えるものだけを重視する、経済効率を利用するという立場からなったらですね、何もできない障害者、寝たきりの人なんかいない方がいいと、そんな極端なことまで考え出す。心の内ではそのことを思ってても、表に出したら大変だからと言わない人もう相当おるかもしれないです。キリストは最も弱い、そのように経済的には何のものも生産もできないの人のところへあえて行かれたと。そして不思議な力を与えて、その人たちに霊的に目覚めさせた。そしてその水野源蔵さん、まあ、身近には去年召された勝浦秀明さんも、吉明さんも寝たきりでしたけども、寝たきりでも、どこ、狭い、車にも、車椅子にも、当時、水野さんのところは持ってなかったから、大方部屋の中でおると。狭い狭い部屋の中でおっても、神の国からの命水が流れ込んでくる。神の風が吹いてくるとですね、死んで何十年も経っても、すぐとそれがイエス様から来たものだから流れ続けてやまないと。それはこの世に永遠の命のために、絶える祈り働いた。言葉にするという必死の気持ちで、それを促したのはまた聖霊だ。イエス様だ。イエス様を持っている永遠の命が操作した。そういうことで、落としとったから、することないということない。 一人一人のために思い出して、祈りとまあそういうことのためにも大きな意味を持っていますが、祈りとも大前に私が誰か始めると言ったら、でも祈りとも年寄りばっかりですよと、まあ、その、 始めようとした時には実際に本当にたくさん、まあ無理通り、まあ消息不明とか多く起こったんですね。私は北海道、東北とか中国、九州、四国、中国といったいろんなところの祈りともを私が新しく開くするまでは訪ねていったわけです。北海道、瀬田の会ですね。本当にもういなくなっている。亡くなっているとか、あるいは音信不通、あるいはもう会えませんとして、そういう方非常に多いのに驚いて、そのままの形で受け付けないということを思った。実際に行ってみた実態を知ったからですね。で、そういう年寄りばっかりとか入ったって意味がないっていう感じで言われた。という感じだったんです。けども、イエス様は弱い人のところ、もう役に立たないと思うような人のところに、あえて行かれたんですね。障害者で、当時は、盲、老、幼の学校に含まれていた方々は、本当に役に立たないと。見えない人は何もできないじゃないか。老の人も動物の年齢にうなぎ声しか起こらんから。足のある人は立てんから何もできない。でもそういう人たちのところにあえて行かれた。そういうことで考えたらですね、老人になるということは本当に時には目が見えなくなる。あるいは耳も悪くなる。足も悪くなる。知的にも全く遅れてしまう。考えることも十分できなくなる。本当に弱い状態になっている。この世は見捨てるでしょう。でも神様はそういう弱いところにあえて行かれるのであればですね、年取った人たちが多くて何がいけないのか。この世を去るまで少しなりとも互い祈りあれ、祈り合っていくという、それこそイエス様の御心にかなうことなんですね。そしてそれで、いや、若い人だったら終わってしまう。それは終わるならまた神様は別に起こされるでしょう。必要なところで。いずれにしてもですね、この私たち多くの人たちは、日本の急速に世界第一の速さで高齢化しているけれども、ますます弱い人が多くなって、そして問題が増えつつあると思います。そこに本当に私たちが、そんな時でも神様の永遠の命、神の国のために働くということは祈りによって働けるということはずっと残っていると思います。で、彼らが神の働きを、それをまた私たちをその働きを働くためにということなんですね、28節。神の技を行うために何をしたらいい。何か行わないと、目に見える行いをしないといけないと。永遠の命に至る食べ物のために働けという意味が分からなかったわけですね。これは現代でもそうだと思います。永遠の命のために働けといきなり言われても、命って全部死んだら終わりじゃないかと。そんな永遠の命なんかそもそもないと。それを与える永遠の存在の神なんてないと思う人っては意味が分からないけど、ひとたびですね、永遠に存在して本当に真実と清らかさと愛に満ちた神様がおられると全能で、そしてそれを与えるのがキリストだと。キリストの働きはまさにですね、復活して絶えず聖霊となり、近づく者に絶えず永遠の命を与える。これが聖霊となった人の子キリストが与える大いなる働き。で、この人々は、どんな表面的なことをしたいのか、というから、イエス様は、神が使わせているもの、このキリストを信じること。そこに神の働きがあると。神の働きがなかったら、信じられないという意味がこもっている。私たちが今信じているのは、そこに神の働きがある。ほとんどの人が信じない中で、あるいは、この、アブラハムの信仰が神様に掲示された。アブラハムの形の原型となったと。いうことで信仰の地図と言われますが、 その当時はですね、もう全世界で本当に唯一の神なんか信じなかった。メソポタミアでエジプトでも中国でもインドでも日本でも、もうアフリカでも、みんな本当の神知らないから様々なものを神として崇めておったと。死んだ人の霊まで祟ってくるというで、日本は今でもそうですね。死んだ人の霊を神と崇める。靖国はそうですね。戦死したどんな残酷なことをした人も全部英霊、優れた霊として、神だとして拝んでいるということですが。神が使わしになったものを信じると。そこに神の働きがあると。私も、まだそれでも人々は賛成する。信じるためにどんな目に見る技をしてくれるのかと。と言ったわけですね。それは、キリストを信じる。そのことにですね、もうそれ以上は、どうしようもないことですね。三十節。私の、これは次の時に詳しくもっと見ると思いますが、私の元に来るものは、すしに書いて、私を信じるものはもう買うことはないんだと。本当に満たされると。私の元に来る、私の信じるということは、イエス様を信じるはこそ元に来るので、イエス様のところに行くと。そこで与えられていくと。イエス様のことが疑わしくなる。信じてもそうやったら、それでもなおイエス様のところ、どうしてこの世にされるのかと。予備でも、予備記の予備でも、何らか非常に長い、長大な内容がありますけれども、どうして私を産んだのかと。繰り返し最初の時点でですね、苦しんで苦しんでするけれども、それでも神に向かって叫ぶことはやめなかったですね。イエス様は最後の時に、どうして捨てたのか、あの叫びは神に向けられたものです。それは祈りだったわけですね。神様に向けての祈りは、どんな時でもどんなに苦しいことがあっても続いても、やめることなく続けることができると。そうしたら時が来たら、本当に道を開いてくれる。だから、どんな目に見えるものを見たから信じるんだろうって、信じがたいことであっても、それでもなお神様を、イエス様と叫び続けると。そういうふうに信じることは神の技ですけれども、一方では人間の方もですね、そういうことを聞いたら、求め、そうすれ、求め続けよう。原文は続けるというニュアンスがある。keep praying。keep seeking。ですね、祈り続けよう、求め続けようということです。そういうふうに、神様の技っていうの、神様の働き。まず第一に、私たちが信じると、ことができたのはそうなんですけども、疑わしくなったら、また求めて、命、聖霊を与えられていくと。それが、私たちの食べ物であり、また、神様が喜ばれることなんだ。で、ここで、この神の働きっていうと、一番の人間にとっての根本はこの信じるようにしてくださったと。私たちの大いなる技が働きだと。一方では、賛美歌にも向かって、身の回りにたくさんのこの無数の変化を持ったこの自然を作られた。これはまさに神の働きであって、これをみんなその背後にある神様を信じるようにと。という誘いである。ということを思います。ですから、様々な多様性も、みんないろんな人たちが状況において、信じるように信じるようにと。白い雲も、あるいは非常に、黙々とする入道雲も、大雨を降らすような、何か様々な現象もまた、私たちに起こってほしくないような、自然の大きな現象もまた、そこで何かを私たちに告げようとする大きな神の技、神の働きだ。それは全て永遠の命に向かっている。確かにこの世の命だけを考えたら、自然災害であって、交通事故やら、あるいは戦争で殺されたら、本当に悲劇中の悲劇ですけれども、でもそれを通して家族の人たちがですね、永遠の命に至る違いがあるんだ。働き、そのための働きがあるんだ。 そしたらそれを本当に大きな祝福として受け取ることができるわけです。死ぬということは最大の悲劇ではなくて、そういう与える神様を拒むことが最大の悲劇だから、私たちのいろんな働きは、この世のもちろん苦しんでいる人に、私はでも去年病気して、肉体の苦しいところを科学技術の一つの医療科学によって助けられたわけです。痛い痛い、非常な痛みを抑えてくれた。それ本当に科学の技術もですね、余計に使われた時には、生涯忘れることのできない私の左の足も、それがなかった足を切断しなきゃいけないと状態まで悪化していたのに救われた。でもだからといってですね、多くの人が病気から元気になって、それで本当に神様の我々が作った目的達したのか、癒されたのは何のためか、それは癒されて元気になって遊んで回ってですね、それが神様の癒した目的で全くないわけですね。神様の癒された目的もまた、癒されて後にその背後の大いなる力、永遠の命、たとえ手術ができない国であっても永遠の命を得ることができる。飢えて死ぬ人たちでも信仰によって永遠の命を与えられて、お腹いっぱい食べてる人も生涯何十年かの差というわけですね。多くても50年、60年の差、70、80年、あれ生まれてすぐに亡くなる人は100年の差と。でもみんな死んでいくけども、永遠の命を与えられたら最、究極的な祝福が確かに与えられると。で、信じたら、生きてるうちから何らかの平安、求める度合いに用いて、また神様の心に応じて平安が与えられると。苦しみがなければ、神様のこの永遠の命のために働こうと、永遠の命を求めようとする気持ちも起こらない。まあ、そういうことのために、それぞれに様々な自分自身の病気やら、家族の病気、そしてまた世の中の様々な災害、いろんなことが事故や偶然的なように見えることも起こるんだと思うんですね。これは全ては永遠の命のために働けと。そしてその一番大きな神の技、私たちに対しての信じるという神の働きがあるんだから、それを感謝して、どんなことがあっても求め続けていこうと。そこには、神は偽りのない真実なんかから、このことは神が与えられるということですね。そのことを思って、日々を過ごしていきたいと願うところです。以上です。